はい、ということで今月の課題図書は世界の心理学50の名著エッセンスを読むということでこの本を選びました。ここら辺までプラチナ来てる人だと結構レベルが高いと思います。目標達成トレーナー講座を受けてる人なんかもいるかもしれません。で、何かをね学んでいると時々ねやっぱやることがありまして、それは時系列で全体を俯瞰するということが結構大事になってくるんですよね。そうしないとですね、なんていうのかな、ちょっと適切な言葉が見つからないんですけど、ちょっと知性がない感じになっちゃうんですよね。全体を俯瞰して浅く広く見るって習慣がないと、なんか突き進みがちで他を排斥したくなっちゃうんですよね。例えばなんかよくやってますよね、NLP の人たちって他の結構心理学とか否定してるし、アドラー系の人とかも結構激しいですよね。アドラー系の人って他の心理学がクソだみたいなこと言ってるし、逆にアドラーのこと大嫌いな人めちゃめちゃ嫌いですよね。あとなんかフロイトとかも袋叩きに合ってる人結構いるんです。結構いる、袋叩きにしてる人結構いるんですけども、そもそもこの精神世界、精神医療、精神なんつうんですかね、こういうなんか精神、要はハサミで体を切った時に出てこないものを研究しよう、治療しようとしたのはフロイトが初めてなので、その前にもあったけれども、こういうふうに体型だってなんかこうこういうものがあるんじゃないかっていう名前をつけてですね、無意識とか深層心理とかつけて、ああだこうだカウンセリングみたいなことをしたっていうのはやっぱ彼が初めてなので、それはすごいことですよね。彼がいなかったらこういう今の私たちが触れている世界っていうのはな、もしかしたら数年遅れたかもしれないわけですよね。というわけで、なんていうのかな、精神系の話って結構ね、ああだこうだみんなあれがいいとか悪いとか言いがちなんですけれども、一回ちょっと落ち着いて全体俯瞰して、今までね通ってきた歴史に対してリスペクトを持とうというのが今回の音声の目的です。で、このリスペクトを持つという視点がなぜ大事かということを最初に簡単に言っておきますと、リスペクトを持たないと自分の新しい手法が思いつかないからです。自分の学んでいる方法が楽しい、例えばですけどアドラーがに浸水したとしますよね。アドラー正しい、アドラー以外のやつは全然機能してないっていうふうになっちゃうと、脳科学やってるか分かりますよね。そこに意識がいってしまってアドラーを研究する人になっちゃうんですよ。でもそれはそれでいいんですけども、私がプラチナメンバーに期待してるのは、アドラーか何かっていうのは別にどうでもよくて、それをもとにまず自分の人生良くなること、そして、指導者にいる人はの立場の人はそれをもって指導に、発展性が出ることが私は大事だと思ってるので、そう考えると、なんか自分が辛抱するものにだけ陶酔するっていうのはちょっとナンセンスかなと思うんですよね。いろんな人がいて、いろんな考え方があって、いろんなものに対してあだこだディスカッションしてるということを知り、そしてリスペクトすることによってご自身の指導の幅も広がると思いますので、そういう観点でこの本を読んでほしいと思います。以上です。